それでは礼拝を始めましょう。祈りを賛美します。ラーラーラーラーラーラーラー賛美。はい。
けさしの御前に祈りしや、この日の歩みの盾として、祈りは心の憂いを除く、疲れしおりこそ祈れかし。
アーメン。お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、新しい一日を備えてくださって感謝します。今日も初歩の礼拝を捧げます。あなたとの交わりが第一になることを感謝します。今日も私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所はヨハネの黙示録3章14節から22節です。では拝読します。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、木で精錬された金を私から買いなさい。また、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。私は愛するものを叱ったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。見よ、私はこの外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。内容をまとめます。ラオデキア教会の行いが冷たくも熱くもないので、神は熱心になって悔い改めるよう忠告されました。そして主はもう一度彼らの心の戸を叩くので、戸を開けて交わりを回復するように呼びかけています。それでは最初に主から示されたことをノートに書き写していく時間を持ちましょう。はい、では準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は15節で、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいというところで、はっきりとした態度を主は、私に求めておられるんだなということを思わされました。あとまた19節で、神様は愛するものを叱ったり懲らしめたりするので、いろいろ辛い状況とか神様の懲らしめだなという思う時に、でこの感謝を持って悔い改めて、でこの方向転換をしていく大切さを思わされました。以上です。
はい、私は18節以降のところですけれど、この白い衣、そして目に塗る目薬ということを考えてみました。 白い衣をいただくということは、イエス様の血に染まった十字架の衣をいただくことだなと、それが純白の衣に変えられるということを教えられました。目に塗る目薬も、祭司はこの耳たぶとか右手とかにこの 血と油が塗られましたけれど、ここにおいても 目が見えるようになるため、イエス様の血潮によって御霊の目になることではないかなと思わされました。そして、主は私たちに21節にあるように勝利を得るものになってもらいたいと願っておられますけれど、勝利者はどういう人が勝利者かというと、19節にあるように熱心に悔い改め軌道修正する人、そしてその20節を見ると、悔い改めとは何であるかというと、自分の心の戸をどのぐらいイエス様に開けているか、本当に全面的にこの心の王座をイエス様に明け渡していく作業、それが日々できている人こそが悔い改めをしている人であり、また勝利者としてイエス様と一体となってイエス様の座につく方であるなということを教えられました。以上でございます。
はい、私も、河野先生と大体同じです。18節と21節のところに目が留まって、誠に豊かなものとなるためには、こう神様から来るものを、まあ、身につけなければいけないということを教えられました。また勝利を得る生き方というのを神様が望んでおられるんだということを思いました。それから20節のところで、イエス様は教会の頭なるお方であるけれども、教会はイエス様を外に追い出して、イエス様は戸の外から叩いておられるんだなということをにも目が留まりました。以上です。
はい、私は19節で、神様は愛する者を叱ったり懲らしめたりするということを教えられました。主はラオデキア教会を愛してこのように厳しい言葉を並べているのかなということを思いました。彼らの現状を暴いて悔い改めるように命じているんだなということ、愛のゆえであることを思わされました。はい、それでは、神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。
はい、私は父なる神様について15節16節のところで、はっきりとした態度を求めておられるお方であるということで、どっちつかずの状態とか下心、また生ぬるい信仰、また中途半端なものを主が決して喜ばれないんだということ、本当に主は私たちに熱心に私に従い、また主の御業を行っていくように願っておられるということを思わされました。本当にこの中途半端なものを主は用いることはできないということも思わされました。19節から懲らしめとかがられること、神様からそういった厳しい何か、また人を用いて神様はそのように語ったりもするわけなんですけれども、それは私たちが霊的に目覚めるための大切な大きな恵みであるなというふうに思わされました。ですから本当に何か人の言葉とかに反発するのではなくて、本当に素直な気持ちになって本当に悔い改めることも本当に恵みでありますし、本当にそれも簡単にはできないことでありますけれども、本当に神の前に、また人々の前に手を下って聞く耳を持つということをしてが大切だと教えられました。以上です。
はい、15節16節のところで、イエス・キリストはどのようなお方であるかということですけれど、私たちの信仰生活をすべてご存知である方です。 私たちが冷たくも熱くもない生ぬるい信仰であるとご自身のことから切り離されるお方です。つまり御子イエス・キリストは火のように信仰の炎で燃えていらっしゃるお方です。また20節はイエス・キリスト御子と約束について、私たちが自分の霊的な現状を悟り悔い改めるように心の戸を日々叩き続けておられるお方です。そしてこの主を心の王座にお迎えし、私たちの人生を完全に明け渡すならば、勝利者としてイエス様と同じこの場所、ご自身の座に着かせてくださるお方です。命令として18節以降、十字架のイエス様の血潮の衣を着、イエス様の血潮を目に塗ることを通して徹底的な悔い改めをすること、これが命令です。はい、以上でございます。
はい、私も似ていますけども、17節18節から、警告として、教会がうまくいっているときにはどこかで神様を必要とせずに一人歩きしている、そういう状態になってしまうかもしれないということを警告として受け取りました。ラオデキア教会が物質的な豊かさを持ち、またうまくいっているかのように誇っている、そういう状態のとき、神様の目から見て神様を必要としない教会、命を失っている教会にのように映っているということを教えられました。神様から得るものなしに教会は決して豊かになることはできないし、命を持つことはできないということを教えられました。それから21節のところで、勝利を得る生き方というものはどういうものかというのを教えていただきました。イエス様のことが続いて書かれていて、イエス様のように生きることだなと教えられました。主のために財産も命も生き方さえも捧げて、自分の自由も捧げて生きる生き方、一粒の麦として生きる道が最終的な勝利を得る道だということを教えられました。以上です。
与えられた御言葉を、適用する時間を持ちましょう。はい、準備ができている方から分かち合いをお願いします。
はい、私は15、16のところから、ちょっとこの、ある兄弟が、まあ、この人生の道に、なんていうか、こう、今後のことをどうしたらいいかということで、まあ、常に考えていらっしゃる方がいるんですけれども、それは、もしかして、こういう、どっちつかずの、この迷いの状態ではないかなというふうに思わされて、その方が、心を定めて、一緒に、まっすぐに、迎えることができるように助けてあげられたらなというふうに思わされました。本当にこの、まあ、抱えを持つ中で主にあるからがちょっと、まあ、具体的にどうしたらいいのかですけれども、ちょっと祈りつつ、まっすぐにこの迷わずに進むことができるようにお助けできればなというふうに思っていますので、まずは本当にこの今あるところで感謝をするということを、もっともっと進めていきたいなというふうに思っています。です。
はい、私は熱心に悔い改める方法が18節にあり、そして18節で買いなさいと代価を払えということを主がおっしゃっておられるなということを教えられました。火で精錬された金というのは、第一ペテロの一章七節は信仰と比較されていますから、そういうふうにも言えますけれど、また迫害の中を通ってきた滅びることがない、御言葉をも意味しているかなと思わされました。 ですから本当に御言葉をどのぐらい愛しているか、どのぐらいそのために時間を費やし代価を払っているかなということを今日は問われました。また悔い改めは本当に主が自分のために十字架にまでかかってくださったのに、この生ぬるい信仰であるということは十字架が本当に深く分かっていないからだなということを教えられました。もう一度霊の目が開かれるように十字架の血潮を目に塗り、そしてイエス様の十字架の血潮をいつも衣として着ているという自覚を持って今日一日過ごしていきたいし、また御言葉のためにももう少し時間を費やしていこうと思わされました。以上です。
はい、私は、比較的うまくいっているなと思われるその宣教の場面があるんですけれども、でもなんか少し危うさを感じていて、それが今朝本当に主がその危うさを語ってくださったかなと思いました。主を抜きにして宣教の働きというのは一切できないということ、私自身がまず悔い改めるべきだなということを思わされました。本当にこの私がまず、しっかりと本当に立つことが大事だということを教えられたので、今日は主との交わりを深く持って、また具体的な対応必要なことをしていきたいなと思います。以上です。
ではお祈りします。神様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝します。今日与えられた御言葉とともに一日をスタートすることができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。